どうも、ガルです。
ミソでーす。
今週は2018年、第1号の週刊少年ジャンプを読んでいきます。
はい、明けましておめでとうございます。
ミソさん、まだ12月ですよ。
そうでした。
いやー、危うく引っ掛け問題に引っかかってしまうところでした。完全に脳みそは2017年って言いそうになるところをぐっとこらえましたよ、今。危ないところでした。ということで、今号から2018年第1号となりました。一応、内容に関するところ以外、企画面のところで言えば、今週、背表紙がジャンプ創刊50周年記念、1968年復刻版背表紙となっておりました。
漫画新幹線っていう。
漫画新幹線少年ジャンプという、この、いや、レトロが一周して全然オシャレですね。
そうだね。
といった50年前のジャンプの背表紙を、模倣したような、復刻したような背表紙となっていました。これはもしかしたらどっかに説明載ってるのかもしれませんが、この後年代進んでいくんですかね。
かもしれないですね。
あるいはこの1968年版で1年揃えるのか、わかりませんが、結構年々ごとに進んでいくんだったら面白いですね。ちょうど年間48冊、9冊とかですから、50周年辿っていく分にはちょうどぴったりの号数かもしれません。で、内容前に企画もう一つ挙げるとしましたら、今回ポスターがついてきました。表面がサイクソン災難、映画に引き続きアニメも大盛り上がり、そしていつでも漫画は超盛り上がり、サイクソン災難特別書き下ろしポスターということで、まあアニメ版に出てくるキャラクターのですかね、新キャラの、取り上げた、新キャラを取りまとめたポスターとなっておりました。
新キャラ地味だな、おい。
すげえ地味だなって思いますね。サイドキャラ、脇役もいいとこだなという感じがひしひしと伝わってきます。この中で言ったら、この、あゆらさんはまだ、だいぶレギュラーに食い込んでる感じはありますよね。
そうだね。
他はだいぶあれですけどね。
誰だっけ、この左の女の子。
いましたよ。なんとかちゃん。いました、いました。あとは、こちらの方がどう考えてももう本命ですよね。本番ですよね。うん、裏面が、センターカラーでもコラボの続きが、三浦忠宏、筒井大志、両先生書き下ろしスペシャルクロスコラボ、ゆらぎ荘では勉強ができないポスターとなっていました。
そう。まあ、幽霊いますからね。
まあ、勉強。はいはい。
まあね、今週も勉強できてなかったしねっていう。
そうなんですよね。内容的に、まあまあまあ、僕たちは勉強ができないの方に関しては、センターカラーとそのメイキングの部分で少し、ゆらぎ荘のゆらさん、このコラボポスターにちなんだ感じにはなっていましたが、それ以上に、ゆらぎ荘のゆらさんの方では、内容が、小枯らしくんが、ひばりちゃんに勉強を教えててんやまんやという、完全に勉強ができないオマージュの回でしたからね。
そうなんだね。
いや、本当にその、巧みな手腕を感じさせる内容、そして、センターカラーに関しては、このコラボポスターで、お互いの漫画のキャラクターをそれぞれ別の先生が描くという、そのキャラクター交換、言ってしまっていいんでしょうか。スワッピングものの、ポスターとなっておりましたが、こちら、本編の方のセンターカラーでは、きちんとその、作者が持ちキャラを描くという形で、ある種の補完するようなセンターカラーにもなっていましたからね。
そうですね。
だいぶ凝った感じの企画となっておりました。大変面白かったです。で、まあまあ感想としては、筒井先生の画風遺伝子強いですね。
うん。
三浦先生が見事に寄せてきているのに対して、筒井先生の描く揺らぎそうキャラクターは本当になんか、筒井先生だなん感がすごかったです。
でも味わってていいですよってね。
はいはい。それぞれなかなかお得感のあるポスターになっていました。といったあたり、あとはまあ関東カラーもいろいろ企画告知強かったですが、多かったですが、まあその辺はいろいろありましたということで、内容としましては内容に入りますと、今回関東カラー表紙は最新ジャンプコミック29巻発売&バーサス稲荷崎戦最終セット超白熱関東カラーの配給となっておりました。表紙はいろいろと今まで何か凝った表紙とかもあったりしましたが、今回はドシンプルに、いただきを目指す飛ぶ日向くんというだけの表紙でした。
いや、そうですね。いや、でもかっこいいですよ、これ普通にっていう、
ね。いや、本編も日向くん回でしたからね。
うん。いや、合ってますよってね。
そうですね。ストレートにスッと、なかなか立つ感じのする表紙。そして内容、一応扉絵として、カラー扉絵としましては、冬のひととき、輝き春へということで、ちょうど、実際の季節も、北の方ではだいぶ初雪などが観測されてまいりました。この季節にちなんだものとなりました、配給の雪景色の部活帰りの一枚といった、そういった扉絵となっておりました。
そうですね。雪の結晶をレシーブしに行く 日向くんと野安さんっていうね。はいはい。まあやっぱこの二人がやりますよねってい
う。はいはいはい。撮るっていう、撮った瞬間解けるんですけどね。うん。そしてツッキーが不機嫌そうという。
寒いの嫌いなんだよねって。
といった感じの、そして、影山くんは肉まんを加えて、ご満悦といったような、そういった扉絵となっておりました。先輩たちもいいですね、存在感があって。うん、といった感じの扉絵で、内容としましては、第281話ということで、宮兄弟のスパイカー、セッター、セッター技術、それぞれすごくて、やべえってなるんですが、日向くんがナイスレシーブしましたという展開でした。
いや、今週は鳥肌展開でしたねって。
いや、素晴らしかったですね。この、いや、予想してなかったですね。
いや、全く予想しなかったね。先週僕は、ね、宮兄弟がね、カラスノを超える積極性とトリッキーさを見せたから、
はいはい、
こうカラスノがそれ以上見せてほしいみたいなことを言ってましたけれども、いや、まさかそれに対してバレーの基本であるレシーブでこう反撃ののろしを上げるっていうのはもう、本当に想像しなかったから、すごい良かったですね。
まあそうですね。まあまあ相手が攻撃がすごいってなった時に、まあブロックかレシーブっていうのは当然の流れではあるんですが、でもこの意表をつかれてものすごいプレーで、上回られて一本決められそうな流れがひしひしときちんと伝わってきたところで来るのが、レシーブがもうクソみたいな日向くんのスーパーレシーブという。ここの流れ、主人公キャラが得意と不得意がはっきりしているっていうのはやっぱりこういう時にすごく生きてきますよね。
そうだね。
得意キャラ、得意なところをしっかり発揮して周りの度肝を抜くっていう展開が気持ちいいっていうのは当然初期からずっとありましたが、それと同時にこの不得意を克服する瞬間、不得意のところで頑張って成果を見せる瞬間っていうのをどこで持ってくるかっていうその流れ、この使い方、この主人公の立て方はもう本当に見事でしたよ。
いや、見事だったね。そしてこのザイルの演出みたいなのがすごい良かったじゃないですか。
はいはいはい。
で、これは本当にだから、日向くんの進化が、ここが起点だってまたさらに進化するっていうのが本当に見えてくる感じっていうのがね。いや、なんか先々の期待もガツンって上がる感じで、すごい良かったですね。
いや、本当ですね。これがただの偶然の一本ではなくて、本当に日向くんの積み重ねが結実して、それはもちろん、漫画でこれまでの、日向くんを見てきたら、ここに至る流れがすごい色々あった、色々頑張ってきて、吸収してきたものがあって、ここに繋がってることは当然わかるんですが、それが分かった上で改めてこのポエミーな説明でそれを盛り上げて、それが決してただの偶然のプレイではなくて、先々に繋がるレベルアップの一歩であるという、この凄さを強調する感じ。いろいろ乗っけてくる感じっていうのは、いや、国語力、描写力、イメージ、メタファー、いろいろ含めて、本当に、関東カラーにふさわしい一話でしたよ。
いや、本当そうですね。いや、やっぱ主役は日向くんですよっていうね。
あとはそこに至る宮兄弟の空中の、このセッター返しとかも本当に、見事な前振りでしたよ、本当に。
ですね。
やられたこいつらやべえ感がありますからね。
うん。
その感じ、このセッターっていうもの、双子っていうキャラクターの活かし方をよく、双子バレー大喜利をここまでやってきますよ、本当に。もう双子なんて本当なんでしょう、空飛ぶぐらいしかイメージないんですけどね。
スカイラマリケンくらい
しかイメージないんですが、本当に双子バレー大喜利はもう見事なものがありまして、それが本当にここの日向くんの活躍に見事に伝わった感じがありました、ということで、いやー、こっからの反撃ののろしが上がった展開楽しみです。では続きましてが、約束のネバーランドの第66話内容としましては、この秘密の仮庭のゴールディーポンドで、まあいろんなお兄さんがいて、雑魚をいじめるのが好きな人とかいろいろいたりする中、強者を求めるお兄さんがエマを目に留めましたという展開でした。
いやー、お兄さん超人間っぽいっすねって。
すごいなんか、なんかキセル吸ってますしね。
うん、そうそうそう。いや、なんか、親しみが湧いちゃったよ。
うん、なんか、恐ろしさという点では、ちょっとだいぶ質が変わってきましたよね。
そうだね、なんか、こう、まあ、人間っぽい、そのなんか恐ろしさっていうかね、その、得体の知れない恐怖とはまた別ベクトルの恐ろしさが出てきたよね。
まあ、もともと、旅の途中で鬼の、はぐれ者の人たちに助けてもらって仲良くなってとかいう展開で、だいぶ鬼サイドにもその分かり合える感じとかは出してきましたが、それでも、あの人たちがだいぶ特殊なのかなっていうところがあったのか、今回は、その、鬼の中でも一番ヤバそうな密漁者、仮に命捧げてる的なもう密漁者のヤバい人たちですらも、だいぶ人間的な部分が前面に押し出されている。で、分かり合いそうな感じすらも漂っているっていう形で言えば、まあ、その、本当に正体のわからない恐ろしい敵っていうフェーズは抜けた感じがありますよね。
そうですね。まあだからこそここから対等な勝負というかね。そっち方面の、あれは期待ですよね。
はいはい。まああくまで圧倒的強者であるところは変わらないので、そこに対してどう立ち向かって、 どういった生還の道にたどり着くのかっていうのはまあ楽しみです。あとは今回このわけもわからず連れてこられた子供たちがひたすらその育ての親である先生に会いたい、なんでこんなことにお兄ちゃん助けて的な、この嘆いている感じとかがある種の世にも奇妙な物語的なというか、その奇妙な出来事感のすごいスリラー感というか、胃にグッとくる感じの気持ち悪い感じがあって、なんか改めてこの漫画のそういう本質をここでチラッとスパイスとして使った感じが良かったですね。
そうですね、
ここで助けを求めるのが本当に育ての親の先生っていうところが改めてグッときますよ。
残酷だねっていう。
そうですね、この世界のいびつさ、恐怖、狂気とかが伝わってくる見開き2ページぐらいの展開でした。あとは何かこのゴールディポンド、訳を分かっている、事情を知っている子供も他にいるらしく、かつ、何か合わせたい人がいるらしいですからね。
そうですね。いやー、でもこの流れだと僕はなんかノーマン君いるんじゃないか説をちょっと持ったりするわけですけどね。
ノーマン君はだってでもなんかあの方的なすごい人に捧げるために特別に収穫されたんですよ。
はいはい、あーそうだね、そうさすがに無理か。
なかなか横流しはしづらいかと。むしろ僕はここで合わせたい人物っていうのに関してこのおじさんの仲間の誰かなのかなと思ったりしますけどね。
あーなるほどね、確かにあの生き残っ、まあ全員は無理でも誰かに残ってたっていう可能性はそうですよね。
一人ぐらい、まあ五体満足ではないでしょうが、一人ぐらい生き残ってたりとかしたら、おじさんが連れてきた展開とか、ここまでの過去を乗り越える、それ以上のものをこの先目指していくとか、そういったことに関して、まあよりドラマチックに描けるのかもなとか期待したりもしております。はい、では続きまして、ワンピースの887話、ちょっとサブタイトルを読んでおきましょう。サブタイトル、どこかで誰かが君の幸せを願ってる。というサブタイトルでした。
なんか、気が、後から読むとグッとくるんですよね、これって。
そうですね。今回内容が、この、お父さんが、パウンドさんが、娘さん、そして孫の、その幸せのため、未来のために命を捧げて、もう捧げちゃいましたというような感じなんですけど、その、お父さんの姿、お父さんの思いっていうのを、結局誰にも伝わってない、理解されてない、娘にすら届いていないっていうところで、結構、その切なさの漂う内容なのに対して、このサブタイトルですからね。
そうだね。
どこかで誰かが君の幸せを願ってる、気づいていないからこそ生きる、その気づいていないっていうからこそ、実際その具体的なことが分からなくて具体的なことじゃなかったとしても、必ず親は存在して、家族は存在して、誰か思っている人は存在しているんですよ的な、そういったメッセージがサブタイトルで伝わってくるのはちょっと面白い演出でした。
いやそうだね、実際これかなりグッときたからね、俺はって。はい、はいまたね、このパウンドさんがね、この清掃をしてちょっと首をね、貝とか締め直してるところがすごいグッとくるんだよねっていう。
それは結婚のお祝いですからね。
そうなんだよね。あの、格好つけてるなーっていうね、伊達男だなーっていうところもあるんだよねっていう。
はいはいはい。ほんと最後ネクタイ整えて結婚おめでとう。いやー、いい死に様でしたよ。
死に様だったね。死んだよね、完全にっていう。
まあ、さすがにそうですね。さすがにまあ死んだとして扱わなければならない展開ではありましたよ。
うん。そうですね。そして、まああとね、今週は、あの、ノストラカステロ号が水陸揚々ってすごい良かったですね。
いやーなんか、まあ空飛ぶ船が出てきてしまってるわけですが、すでに。
うん。
そういう点で、まあまあ、全然あるにはあるだろうな感はある感じでしたけど、改めてこの場でこう敵を蹂躙してる姿は、不公開なものがありましたよ。
いや、そうなんだよね。結構僕なんだろう、ワンピースってやっぱ超人キャラ多いじゃないですか。
はいはいはい。
で、その中でさ、結構こういう船とかのギミックが活躍する展開ってかなり好きなんですよねっていう。
ああ、はいはいはい。
あの、頂上決戦とかでね、あの、白ひげ軍団の、切り札がもう一隻のモビーディック号だったみたいなさ。こういうなんか物が活躍する展開ってすごい大好きなんでね。いや、そういった点ではすごい上がりましたよね。
なるほど。確かにまあ、ある種の、その、海賊として能力と船が両輪な感じになってたりしますからね。
うん。
城に構えてる感じの人はまた別ですが、そういう意味で言ったら、やっぱり、その船の個性、船のギミックっていうのは、うん、確かにキャラクター表現で、すごく重いところ、ウェイトを引き締めている感じがしますね。うん。
いやはり、そういうわけで、ね、本当にがっつり盛り上がってきたんで、まあ、今週ね、本当マムも追いついてきちゃったし。
はいはいはい。
いや、楽しみだね、この後がっていう、さらに。
いや、ついにみんなが集まってきましたんで、大変、そうですね、盛り上がって決まりました。では続きまして、鬼滅の刃の第89話、内容としましては、 炭治郎くんたちもみんなこうギリギリボロボロだったりするんですが、統率が取れてきたっていう展開でした。統制ですね。統制が取れてきたっていう展開でした。
はいはい。今週は本当に乱戦派手でよかったですねって
。はいはいはい。
名言早々とかっていうね、こう、な、謎の爆発ギミックとかね、ガチガチガチガチやっていくところとか、本当に楽しい感じだったし、な、謎ギミックの、あの、区内、あの、雨もすごい良かったですよね。
ああ、確かに区内の雨は、あんまり今までこの漫画に出てくる、出てきた感じとは、また別の色合いですよね。
そうなんだよね。なんだろう、先週くらいで、あの、扉絵とかくらいのところでね、あの、逃がしてる妻さん二人と、もう一人こっちに向かってるっぽい人がいましたけれどもね。はいはい、あの、そのうちの一人がちゃんと活躍してくれたっていうのも良かったですね。
いや、そうですね。この、足を切られた後の区内っていうのに関しても、この奥さんが投げたのかもしれませんですね。
うん。
描かれてはいませんが。そして、毒に関しては、あの、忍さんが作った毒でしょうね、きっと。
そういうことだね。てか、刺さってる天元さん面白すぎやろっていうね。
一瞬これ、解毒薬かなんかかなと思ったりもしましたが、まだそれはわかんないですね。うん。
超シュールだよ、このコマっていう。
まあまあでも、忍び感があってよかったと思いますよ。
まあそうだね。いや、とんでもない感があるんですね。
ビジュアルで言うと、むしろ僕は、この、あの、義勇太郎さんが、あの、もうしょっぱな建物を崩して、その瓦礫の中で、うずいさんに襲いかかるところの帯を腕に巻いて、後ろにその襖とかを、こう、障子とかを、ボロボロにバキバキになった中で襲いかかってる一コマとかも、すごいなんか、うん、情報量詰まっててよかったですけどね。
そうだね。向こうもなんだかんだで合体技みたいなもんだからねっていう。はいはい、
と全体、この今回の帯、この柄に関してはいろんなところで対応されてきますが、やっぱりそれぞれ縦の中ですごい印象的な使われ方、まあ、なんでしょう、目に派手な感じがしますから、この辺、やっぱりかなり初期から鬼滅の刃、この和柄とか和物とかを何か縦の背景とか小道具に取り入れたりとかしていた、あのセンスはもう間違いなく今回も発揮されてるなと、そう思っております。
そしてね、本当に結構炭治郎くんで押し始めてるんだけれども、足ぶった切ってるしねっていう。
はいはいはい。
だけど全然六さん笑ってんだよねって、牛太郎さんっていうね。
そうなんですよね。
これ本当になんか不穏な空気がして、やべえなっていう感じだよね。
もう笑ってるどころか、モノローグできちんとも面白いって言ってますからね。
うん。
やるじゃねえか、面白いなって言って笑ってますから。全然ピンチ感がないっていうところでまだ隠し玉がある感じ。いやー、まあまあ、うずいさんが、果たして無事生き残れるかどうかが大問題ですからね。
うん、その通りだね。
その点まだ不安の残る感じ。ちなみにデザインで言えば、そういえば最後のコマ見て改めて思いましたが、この義勇太郎さん、体に色々とあざがあるっていう中、左目を妹に貸してずっと閉じている中、そのまぶたの上に何か黒い丸のようなあざが浮いてるんですよね。
うん。
これがただの目を閉じているだけよりもちょっと、まあ、閉まる、絵面が閉まる感じがすると同時に、その瞳とは違った感じの、ただの黒い丸がそこにポンと置いてある感じが、独特の表情になってて、これもまた面白いデザインだなと思いました。
うん、うん。そうですね。
うん、何か凝った感じがしますよね、と思います。では、続きましてが、決戦クロム VS マグマ、運命の午前試合、最高潮センターからドクターストーンでした。センターカラーは、心に火を灯せ、と、クロムくん、千空くん、火を灯す一枚でした。
そうですね。なんか、ダブルカメハメハみたいな構えになってますよね。はい。
完全に必殺技ですよね。
そうだね。
そして、その裏にはみんなが繋がっているということで、内容としましては、第38話ということで、クロム君は、なんとそのレンズに汗を溜めることによって、もう、すごい発想、ひらめきによって、凸レンズを作って見事に火を起こせるんですが、60秒かかるんで駆けつけたゲンさんがメンタリストで時間稼いでくれて勝ちましたという展開でした。
いや、すごいね、今週。この科学の力で勝つかと思ったら友情努力勝利で勝ったよっていうね。
まあまあ、そうなんですよね。あくまで絆の力。それこそ、その金狼くんのところで、レンズという科学的、要因がだいぶ勝敗に絡んではくるけれど、それに至る流れがあくまでその絆、仲間との友情、信頼、マグマさんとは違うんだっていうところが、そのレンズに結実する感じの流れができてて見事だっていう話をした。それが今回より一層大きなスケールでなされましたからね。
そうなんだよね。いやー、まさかゲンさんまで来てくるとはっていうね。
いや、ゲンさん来て何するつもりかと思ったら、きちんと活躍しましたよ。
そうなんだよね。ほんと、なんでこいつ、こう来たんだろうって思ったよ、ほんと最初だっていう。
はいはいはい。
いやー、まさかこんな使い方があったとっていうね。
いや、時間稼ぎですからね。
うん。 いや、本当になぁ。この時間稼ぎもすごいよか、うまかったしねっていう。こ理屈がすごいよくわかるしっていう。
いや、そうなんですよね。怠けたいという、その怠ける気持ちを利用して、どんな、こう、嘘にも飛びついて、簡単に飛びついてしまうといった、その話は本当にメンタリズムとして実際あるんだろうなと思わせるものですし、すごく納得できるし、かっこいいものでしたからね。
うん、そうなんだよね。いやー、だから本当になぁ、すごいよかったんだよなぁ。いや、もうこれ勝っちゃったよ、本当にっていうと。そしたらもう、クラブくん、優勝ですねっていう。
いや、優勝ですね。もしくは、まあまあ、こっから、あえて、その、ちゃぶ台ひっくり返すとしたら、この火をつけるっていうことに関して、一応もつけられる可能性はなくはないですけどね。
うん。
妖術なんじゃないかっていう。
そう、妖術はありなのかっていうね。
ゲンさんの妖術なんじゃないか、火は、だったら、手助けで失格なんじゃないかとか、まあ、いちゃもんはつけられる可能性はありますけどね。
うん。
そしたらしょうがないからもう、千空くんが優勝するしかないですね。
まあ、科学への恐怖は与えたからね。なんか、どうにでもマグマさんは料理できそうな雰囲気あるからねっていう。
まあ、マグマさんはもうやられてるんで、そしたら両、クロムくんが失格になったら両者敗退ってなるのかなとは思いますが、まあそういったチャブ台返しの展開はあるかとは思いますが、そしたらまあ、その、あくまで影で支える男としてのクロム君を立てる展開とかいろいろ盛り込めるかもなとも、いろいろ妄想ははかどったりしますが、普通に優勝してくれても全然いいです。
そうですね。ここで金狼君、銀狼君裏切る展開はないよね。
僕がっていう、千空を倒して僕がっていう、それは面白いですね。
そしたらちょっと、ちょっと軽蔑するけどね。
いやー、そういった展開だったら面白いなとは思ったりします。とりあえずまあ今週、千空くんの計算もかっこよかったし、ゲンさん、クロムくんもかっこよく、ちゃんと根性を見せる。最後に水面がこの静かになる、静まり返るというこの展開、ただの根性っていうのをいかにビジュアルによって見せるか、展開に直接的に結びつけるかっていうこの発想をひらめき、見事な理屈力、それをこの美術に結実する作画力、大変相変わらず見事な感じがいたしました。では続きましてが、採掘の災難の第269話、内容としましては、鳥塚くんは別に超能力も使えないし何もできることないんですけど、制御装置壊しましたという展開でした。
先週なんでバトル漫画になるんだろうって言ったけど、今週もう完全にバトル漫画でしたね。
ほう。
バトル漫画じゃないですか、こうなんか、こう、ね、一つの試練を乗り越えたけど、一個で制御装置が外れちまったぜ、みたいな展開とかってさ。あと、知恵で勝つっていう展開も含めて、なんかすごいバトル漫画的フォーマットっていう再起草が動いてるなって感じがするんだけどっていう。
まあ確かに敵の攻撃を誘導して敵本人に当てるっていうのは、もういわゆるフリーズさんの誘導起源弾みたいなあれですけど、
うん。
誘導弾を敵に当てる的な、ああいうノリに近いものがあるかもしれませんね。
うん。そうなんだよね。まあだから、これは本当にこの後もバトル展開、ついに出てくるかっていうね。兄貴がっていう感じだよね。
まあ、お兄ちゃんはなんだかんだでシリアスですからね、大抵。
うん。
もう、それは果たして本当に面白いのだろうかって思うぐらいシリアスだったりしますからね。
うん、そうだね。
うん。なので、お兄ちゃんは本当に結構邪悪な人のイメージがあって、あんまり透かしに来ない感じだったりしてるとは思うんで、来週以降はなんか、鳥塚が退場したことによってシリアス展開なのかなって思ってますね、なんとなく。
うん、うん、うん。そうだね。じゃあもう本当に、まあ早くラスボスを倒して平和を取り戻さないとって感じだからね。
まあそうですね。やっぱり、なかなか、もっとほのぼのした展開が見たいですからね。
そうなんだよね。鳥塚も早く元に戻れって思うからね。
鳥塚、まあ、そうですね。正直、細工になってやることが、コマネチと服を縫うことっていう、結構大喜利としては落雷レベルですからね。
まあね。
そういう意味で、まあ、何かしら、すごいオチを期待しております。
はい。
では続きまして、ブラッククローバーの第136話、内容としましては、みんなすごいんですが、アスタ君二人になって燃やされて、実は、一人、ライヤさんで、燃やされましたという展開でした。
いや、もうアデゴレオンさんが相変わらず、もう全員食ってるよねっていう。
いや、本当に、活躍するだけでスカッと爽快に読み心地が爽やかですね。
そうなんだよね。いや、もうほんと展開的にも主役食っちゃってるし、でもさすがにずっとこのままじゃいかないだろうから、きっとこの後負けてしまう展開があるんだって思うと、そわそわしてますよっていう感じですね。
まあそうですね、ライアさん、だいぶ、何かしらやってくるんだろうなとは思うので、まあ王道展開を期待というか、確信してますよ、相変わらず。
そうね。
今回まあ当然お締めらくべきは部分部分そのネーム状態のページがあるためにアッサ君たちがん俺たちどうしまったんだっていう展開が果たしてこの線のことなのか違うのか一瞬戸惑うっていうのが多少惜しかったですね。
そうだね。やはりちょっとなんか田畑先生ちょっとペース崩れてるっぽいんでね、なんとか直してほしいですね。
これもまあもしかしたらライアさんの魔法なのかもしれませんけどね。
それはない。
線が荒れるっていうことなのかなと思ったりもします。では続きまして、ゴーレムハーツの第6話、内容としましては、ノア君たちは試験会場に行って世界一の魔導学士の孫に喧嘩かけたりしつつ試練開始ですという展開でした。
このメレボス、エレボスさんってさ前出てきてるよね。あれコイン積むところで出てきた少年じゃないですかね。
僕も顔見た瞬間にあ、彼が再登場したのかなって思ったんですけど、なんか流れ的に違くないですか。
そうだ、だからちょっとよく分かんなくなってた、初めましてってあれっていう。てっきりお前はあの時のっていう話が来るのかと思ったらえ、来ないっていう。
だから別人なんじゃないですかね。
別人なのかな、なんかすげえデザイン似てるんだけど。
そうですね、ちょっと今試しに検索してみましょうか、うん、2号前って分かってれば今出せるかな。2号前だとそうですね、今ちょっと先々週号のジャンプ確認してみると顔も同じですけど名前もエレボスさんで同一人物っぽいですね。
おいおいってお互い忘れとるやんけ。
しかもちゃんとその時もあの気のいい感じの師匠がさすが世界一の魔導学士メトシェラの血筋だって言ってジジイの名前を出すな殺すぞって言ってますね、エルボスさん。これ別に本人たちが覚えてないことに関してはまあそういうこともあるかなとは思いますけど、読者が戸惑うっていうのに関してはもうちょっとフォローが欲しいところではありましたね。
そうだね。いやはや、まあ、いや、もしかしたらきっと、これはね、忘れてるっていうのは、まあ、ノア君は絶対忘れてると思うんだけど、絶対に。
まあ、初めましてって言ってますからね。初めまして、孫さんって言ってますからね。
うん。これはあれですか、エレボス君は実はあれじゃないの、覚えられてないから怒ってるんじゃないのっていう。
まあまあ、後々そう言われたら、ちょっと、デレのフラグは立ちますよね。
そうそうそう。まあ、でもちょっとノア君ひどすぎだけどね。
まあ。
だとしたら逆に。
そうですよね。いや、実際、子供の頃に一回会っただけで何か覚えてないっていうのは現実の話としてはあってもおかしくないですけども、でも読者的には唯一の子供時代の思い出に出てきた彼ですからね。
そうなんだよね。
読者にとっては比重が大きいですから、それを忘れているってなると、ちょっと、ノア君、おいっては思いますね。物忘れ激しいキャラなんですかね。
それかもうなかったことになってんじゃん。
なんか、
修行編はなかったことにっていう。
いやいやいや。なんか、あの時は、なんか、修行でいっぱいいっぱいで、みたいな言い訳が後々出てきた方が納得ができるかもしれませんけどね。
うん。
もしくはもう完全スルーでいくんですかね、このまま。
完全スルーだとなんか、まあ、それはそれでいいけどさ。
子供時代のことに一回も言及せずに進んでいくんですかね。うん、いや僕もなんか似てるけど違う人なのかと思って今改めて調べてちょっとびっくりしましたよ。同じ人でしたよ。ということで、まあ、そういったなんかびっくりサプライズ展開もありましたが、内容的には一応このゴーレムみたいなのがこのニクスみたいな感じで一人一体特徴的なゴーレムがいてそいつに能力を使わせて戦うみたいなところからちょっとスタンドバトル的な感じ、なんかペルソナバトルっぽい感じみたいな感じが出てきて、その中アスタ君だけが自分を変形させて戦うっていう感じのこのなんとなく流れが見えてきた感じは僕は期待はしております。
まあそうですね、いやはや、仲間も出てきたし、ちょっとね、試験内容とか、ソドムっていうなんか、でかい、はい、キャラも出てくるっぽいし、はい、いや、面白くはなってきたと思いますね。
そうですね。で、なんか、キャラクターのデザインに関しては、何か、すごく、あっさりなんですが。
うん。
なんか、既視感のあるパーツを組み合わせてる感じの印象ではあるんですが、でも、それに対して、ちゃんとゴーレムに関しては、ニクス君とか含めなんか特徴的な感じがあるんでゴーレムのデザインとかもどんどん見てみたいなと思ったりもしますし、
そうですね、うん、あとは個人的にはちょっと気になってるのはこの武力に需要があるからだって体力要国で、ね、戦争が絶えないっていう話をしてますけれども、
はいはいはい、
このどの国も属してない連盟の力が各国を求めてるんだっていう話をされると、はい、こいつらすげえ死の承認っぽいなって思うよね。
そうですよね。金世代でどこにでも組みするっていう感じなんでしょうね。
ちょっと正義っぽさがないんでね。なんかそのあたりはどっかでうまいこと説明して、ちゃんと正義だっていうところを示してほしいなって思いますね。
なんか先週の任務ポイントうんぬんかんぬんとかその辺の話でちょっとブラッククローバーっぽいようなナルトっぽいようなって思ったりもしましたが、そちらの方がどちらとも国に属する軍隊機関だったのに対して、今回のどの国にも属さない傭兵みたいな依頼次第でみたいなのに関してはちょっと変えてきましたよね。
うん、
もしかしたら何かその正義のためみたいなちゃんと信念があった活動をする人たちなんかもしれませんけどね。
うん、それかそうであってほしいですね。
依頼をちょっと襟好んだりとか、独自の解釈、独自の解決に導いたりとかして、何か平和的な解決を目指す人たちなのかもしれませんが、今のところ完全に何か金で動く傭兵集団みたいな感じになってます。うん、ということで、本格的なバトル描写が始まると思いますので、来週以降も楽しみです。では続きまして、僕のヒラカデミアの第162話、内容としましては、まあ、みんなそれなりに回復して、ミリオ先輩は、デフ君が個性上げられるとしたらどうしますかっていうのに対して、いらないって返して頑張るって言って、そして仮面講習始まりますという展開でした。
いや、まあ、まずなんか、黒霧さんの話がちょっと出てきましたけども。
ああ、ギガントマキアさんが出てきましたね。
いや、なんか、オールフォーワンさんが撒いた種がたくさんあるっていう、雰囲気らしいんで。
はいはいはい。
で、なんか、しがらきさん以外にもいろいろ出てきて、なんか楽しみが増えてきたって感じは少ししますよねってい
う。いやー、本当に、それこそ前も何かの漫画の例えで言いましたが、戦隊の初期の幹部が淘汰されて、より上級の幹部が出てくる展開の感じがありますよね。
なるほど、確かにその通りですね。
うん、オールフォーワンの忠実なるしもべの一人が出てきたということで、このギガントマキアさん、ただの巨体で尖った髪の毛だけではなく、首元に、なんでしょうね、これ、ラジカセ？
ラジカセっぽいね。
敵なのを縄で下げてるという、こういったやっぱりちょっとひとひねり効いたデザインはさすがですよ、堀越先生。
うん。気になるよねっていう。
いや、面白いし印象的ですし、大変やっぱりデザインちょっとワンポイント入ってくる感じ、変えてくる感じ、違和感を込めてくる感じっていうのが効いてますね。
うん。そしてまあ今週は本当ミリオ先輩の後日談でしたけれども、いやなんか本当すごい切ない感じがしてよかったですね。
ほう、
うん、なんだろう、個人ほらミリオ先輩ってあんま表情変わらないし、基本的にすごいなんだろう、あの明るい顔をしてるけどさ、こうメソメソしないって言ったって、俺はこの先立派なヒーローになるからねって言ったりとかね、あのエリちゃんに頼んでみるよ、大丈夫、泣いたいの余地がついてるんだって言ってる時のミリオ先輩の顔って、ものすごいこう笑顔だけどすごい弱気さんが伝わってくるじゃないですか。弱気なのを頑張ってこうなんか絞り出してるみたいな感じ。
はいはいはい。
この辺がなんかすごいなんかグッとくる感じでよかったんですよね。
なるほど、僕は一切弱気とは取らなかったですね。
はいはいはい。
真剣味というか。
うん、真剣味ね。
真剣味と思って見てましたね。真面目な表情という、だからこそ。そこの表情が弱気ではない分、その前のコマとか間に挟まる、その相沢先生に真実というか実態を告げられた時の、その泣き崩れている回想イメージシーンっていう、この泣いてるシーンっていうのが間に入って差し挟まって、で、その上で今はあくまでこのしっかりした表情でデク君を悟してるからこそ、ミリオ先輩、いい、さすがだな、いい人だな、さすがだなっていう感じでしたけどね。泣いたけど、それを押し隠してるっていう印象でした、僕は。
はいはいはい、なるほどね。いや。まあまあ、でも本当いろんな解釈ができる顔ですよね、ミリオ先輩っていう。
まあまあ、よくこの顔でここまでシリアスやりますよね。
うん、そうだね。いや、でもこの顔だからこそできるシリアスだと思うからね。
いや、だからこその本当かっこよさ、楽しさはちゃんと伝わってきましたよ。
そうですね。
そうやって、でもミリオ先輩を上げたからこそ、ちょっと、このエピソードで、やっぱりミリオ先輩が、オールマイズさんの後継者としてふさわしいんじゃないか、デク君が選ばれたのはなぜなのか、デク君だからこそは何なのかっていう、そこのところに関する回答も実はずっと求めているところではあったんですが、ミリオ先輩がしっかりしていて終わってしまったんで、で、個性を譲渡するとしたらっていうのに対しても、その、折れない心で僕はできることをやるだけさ的な感じで、断るっていうあたりも含めて、やっぱミリオ先輩はふさわしい気がするんですけどね。
逆にね、
そういう点でデク君がだからこそっていう違いを見せて、デク君がその後継者としてミリオ先輩よりふさわしい、ミリオ先輩とは違うこの漫画において主人公であることの理由っていうのが示されるのを期待してたところに関しては、ミリオ先輩挙げで終わったんで、うんっていうところはちょっとあるんですけどね。
まあまあでもそのあたりはね、本当にやっぱデック君はやっぱ心に残ってるでしょうから、ちゃんとどっかで超えてくるところを見せてくれるんじゃないかなとは思ってますけどね。
そうなんですよね。なので後々の展開でしっかりそこのところを何か、ミリオ先輩を踏まえた上での乗り越え方っていうのをその見せてほしいですね。その辺未来を変えるエネルギー的なところと絡んでくるのかもしれませんが、きちんと後継者だからこそ、自分じゃないと無理でくんだからこそっていう要因を改めて示してほしい、主人公性をより一層示してほしいとは思っております。で、来週以降は爆豪くんたちらしいんで楽しみです。久々です。
はい。
で、まあ、近未来杯の結果が除霊師連太郎の約束という告知が入りまして、まあ、巻末ラストぐらいでちょっと言及してもいいですねという感じで、続きましてが、ゆうなさんコラボスター記念&受験生の夏休み編、佳境センターカラーの僕たちは勉強ができないでした。センターカラーはこれからお風呂に入るヒロインズ一同という一枚でした。
いや、そうですねいや、ちょっとやっぱこのエロさがちゃんとあって良いですねっていう
まあまあ、あくまで入浴っていう感じのこの生徒たちに関してというか比べて、やっぱ先生に関しては明らかにエロがありますよね。
うん、チラリズムいい感じですよねっていう。
いや、だって抜き方がまずこのブラウスを胸元まで開けて、でもボタンを開けきらない状態でパンツを脱ぎ出すんですよ。
うん。狙ってるよね。
いや、もう完全に誘ってるとしか思えないですよね。
うん。
という。まあ、本当謎ですよね。というので、相変わらず、そしてセンターから裏は、メイキング、この、一枚。今回は撮影じゃないんですね。あ、成幸くんが撮影してないんですよ、この一枚を。
これ撮影したらダメだからね。
これ実は気づかれてないけど、成幸くん撮影っていう展開はないですかね。
いやいや、それ、なんかやばい撮影になっちゃうから。
盗撮っていう、そういうことはない。残念ながら撮影のシーンではなく、あくまでお風呂に入る、このヒロインズ一同に、の姿を描いた、まあ、メイキングというか、裏話という感じになっていました。まあ、下着等々の入浴話という感じでありました。で、内容としましては、第42話ということで、成幸くんは、ウルカちゃん応援、水泳の大会に出るの応援いらないって言ってたんですが、誰か行ってやらなきゃなということで、勉強を徹夜して頑張って、時間を作って応援に行って感動して、慰めて、二人で一緒に、ちょっと付き合ってという展開になりました。
いやー、久しぶりのウルカちゃん回のね、ヒャッハーって感じでしたねっていう。
いやー、見事でしたよ、ほんと。
いや、本当はね、まあ、いつものこの、なんだろう、ボケボケで、このね、恋してて、可愛いウルカちゃんもありましたけども、なんだろう、天才のウルカちゃんっていうところがすごい良かったですねっていう。
そうなんですよね。水泳っていう要素、水泳の天才っていう要素が、他の文系、理系とかそういった天才キャラに比べたら、やっぱり発揮しづらいところがあったので、改めてそこの水泳の大会で周りにもてはやされる。そして見事に実力を発揮するっていう、そのウルカちゃんの姿を示してすごい人感を出したっていうのは、改めてこの立場をアピールする意味でも重要な展開ではありましたね。
そうですね。いや、本当先輩としてもね、このいい先輩感というかね、部を率いてる人っていう感じもあって、そこもすごいグッときましたよねっていう。
いや、本当他のヒロインズにはない一面をきちんと強調してくる感じでしたよ。
うん。いや、はい、本当だね。だからこれはもうウルカちゃんのこのギャップのね。この真面目な部分の保護手がガツンと上がってきたんでね、いや、もうこの落差がね、
はい、
すごい楽しみなんですよね。だって来週も続くじゃないですかっていう。
そうなんですよお祭り会の時もそうでしたが、最近のこの前後編展開はいいですね。
いいですねちゃんと前振りになってるからね、
はいはい、これが期待を持たせますよ、う
ん、いや、本当これがね、本当これでこうグーって上がったところをさらにガツンって、ね、このラブ方にね持っていってくれたら、もうなんかすごいズキュンと来そうな感じがして、来週すごい楽しいですね。
ああ、そうですね。ラブの方、略してラブ方に持ってってほしいですね。
まあまあまあ、旅館行ってるからね。ふみねさん
そうですね。ということで、成幸くんはもともとそのウルカちゃんに対しては、だいぶ女性的な意識が強く働いているので、そういった、ね、点に関してそれを推し進めたらもうやばいですからね。何か推し進めるような方向、とうとう、いや、成幸くんの展開。それにしても成幸くん、 あの、応援に行くために徹夜で勉強を終わらせるという、この、もともと頑張り屋さんの一面はありましたが、容量が悪いキャラだったのがもう、だいぶ成長しますよね。
うん、そうだね。
もう本当、小枯らしさんばりに、どんどん万能キャラになっていっていいと思いますよ。
いやでもね、このなんか、徹夜っていうのがなんか、最終的に寝てしまいそうで怖いんですけどねっていう。
確かに、これはちょっと覚えておかなきゃいけない、あの、ファクターかもしれませんね。
うん。
大福が徹夜してるという。ちょっと来週頭に入れておいた方がいいかもしれません。まあ、なりゆきくん、料理ができなかったりとか、いろいろできないこと、まぬけなこともいっぱいあったりする点で、小枯らしくんとは違ったりはする、しますが、ちゃんと女性に対しては完璧にフォローができるようになってきてるあたりとか、いやー、来週以降も安心して任される感、任せることができる感があって大変楽しみです。
はい。
では続きまして、直撃の相馬の第242話内容としましては、相馬くんは、この斉藤先輩の料理によって立ちを折られる人たちが打ち砕かれるイメージがあるだろうと斉藤先輩は確信してるんですが、全然そんなことはない感じで美味しいいなり寿司出しましたぜ、やったーっていう展開でした。
香ばしまたピラフいなり寿司すごい、なんか持ってきてる寿司持ってきたじゃんって
これあまりにこってり、いくらその説明でこってりしすぎない感じのその絶妙のバランス的なことを言われても、もう見た目と説明からこってりしすぎてて辛いんですけどね。
そうなんだよね。やばい、あの、さっぱりして、さっぱりしてそうな、あの、海鮮丼と比べて、これやばい、これ寿司なのかっていうところも出てくるよっていう。
まあ、寿司は寿司、まあ、全然、世の中、ジャパニーズ寿司の感じで言ったら全然ありだと思いますけどね。
うん。
創作寿司ということで。
そうだね、まあ、ホワイトソースとかまであるしさっていう。
はい。
いやー、まあ、だけどね、最終的に、ね、アンさんのリアクションが、あーんがすごい良かったんでね。
はい。
なんかパワーで持ってかれた感があるけどねっていう。
いやー、まあそうですね。あーん、あーん、あーんっていう、ハーモニーでしたからね。
そうなんだよね。いや、いいじゃないですか。こういうビリビリって破れるところとかね、こう、一部の性癖の人にはすごい来るところだと思いますしっていう。
はいはいはい。まあ、勢いのいい感じでしたね。
うん。
という感じで、まあ、侍描写も結局、あの、冒頭斉藤先輩に刀折られるところまでしか今回やっていないので。
うん。
来週の解説、そして斉藤先輩にもやっぱり実食はしてほしいですからね。
そうだね。
といったあたりで、来週この侍描写は何か引きでより一層表現があるのかもしれません。
そうですね。刀一本だけじゃって言ったらもう三刀流だよねっていう。
三本。なるほど。むしろ二刀流以上を目指すんだったら4本ぐらいってほしいですけどね。
どこに持つかって話だけどねって。
いやもう当然足と足の間に挟めばいいじゃないですか。
間抜けだな、かっこよくなんのかなそれ。
という、そう。
三刀流ならゾロがいるからまだかっこよくなりそうな雰囲気あるけどっていう。
はいはい。いやまあ三刀流。確かに、あの、刀一本だけじゃ勝てないっていうことに関しては、数字で言ったら匠くんが、この三段階の美味しさ的なのをやってましたからね。
うん。
そういった意味で、まあ、相馬くんに関しては、二本の刀、的な。それで言ったら、タロコロちゃんもそういうネタやってたからね。
うん。
うん、一口食べたら美味しいけれど、うん、それ以上の隠し種が、第二の衝撃が中央に、みたいな、そういったネタやってたから、やっぱり、じゃあ相馬くんは四本必要なんじゃないですかね。二段階スリーステップときましたんで、やっぱ四本期待しますよ。
はいはい。じゃあほんと、どんな、かっこいいイメージ映像がなるか期待ですねっていう。
やっぱりなんか違和感を込められた、単なるかっこいい侍とかそういった一つのモチーフだけではなく、そこに違和感の込められた映像の方が面白い気がするので、そういったちょっとひとひねり効いたものを期待しております。はい、では続きまして、フルドライブの第7話、内容としましては、ダン君はカン先輩と戦います。っていう展開でした。
いや、先週一番、キャラが薄そうだったメガネ先輩が思った以上にやべえやつでよかったですねって。
いや、実際この道具に対するこだわりとか、その精緻ななんか、なんでしょうね、まあ、賢い系データ系のキャラっていうところで、きちんとダン君との対比になってるので、その点が強調されてたのは良かったですよ。
良かったね。まあその人をなんか、ね、卓球愛してるからね、カンワって言ってるなんかイケメンっぽい人とかね。
はいはいはい。
あとは、アツシさんが鬼の副長だとか、ね、悪いもないところがあるぞみたいなことを言ってところとかね、こういうところでキャラクターもね、はいはい、個性が出てよかったですね。
ああ、まあ、確かに解説に関しても、そのキャラクターだからこその解説になるように何か味付けがしてあるのは、まあ、それに関しては結構この漫画初期からセリフとか言動には味付け濃かったんですけどね。
うん。
そういった味付けも効いてますし、それ以上にやっぱり、カン先輩が、 きちんと主人公と繋がった感じの対決に向かう感じの、その、ライバルキャラとしての味があるんで、全体一本芯が通ってる感じになっててよかったです。
そうですね。まあ、あとやっぱ最後にね、やっぱ俺の回転を受け続けるんだからねっていう、まあ、やっぱ生意気ダンクもなんかね、やっぱ1話に1回か2回は見ないとねっていう、
はいはいはい、
感じがあって、その辺のノルマも達成してよかったなって思いますねっていう。
そうですね。いや、そこは大事ですよね。
うん。
最初の方のダン君、異様におとなしいですからね。
そうそうそう。なんか、借りてきた後輩になっちゃってるからね、猫って。い
や、誰だお前って感じですよね。
キャラクター変わったよ、ちょっと。
なんだ、あんまり怒ってないんですね、とか。ボール突っ込まれてうげーとか。いや、こんなのダン君じゃない感があったんで、最後でちゃんと持ち直したのが良かったですよ。
そうだね。そして、あとは、まあ、マリンちゃんの回想が。
はい。
相変わらず、なんか、だんだんこう、何、服装が薄くなってるみたいな話をしましたけれども。
はい、先週はイメージカットが挟まるたんびに服装が薄くなっていくっていうマリンちゃんは、これ面白いなっていう話をしてましたが、今週はだいぶ飛躍しましたね。ジャンプしましたね。
飛躍したねって。一瞬マリンちゃんって分かんなかったけどねって。
いや、そうですね。やっぱ髪型ほどいちゃうとちょっと分かりづらいですね。
いやでもここまで、さらにここでね、発展させてきたからには、ほんと次どうなるんだっていうのは期待が上がるよねってい
う。いやもうワクワクですよ、ほんと。もう、今週いきなり、その、ツインテール、髪をほどいているリボンをほどいて、足の指やお尻に絡ませた状態で、ベッドの上で、こう、品を作っているマリンちゃんですからね。
うん。
来週どうなってしまうのか、そのためだけにフルドライブが早く読みたいですよ。
はいはい。いやでも本当引きは大事だからねって、そういう。
いや本当にこの流れは大切にしてほしいですね。
うん。
マリンちゃんの実物も出してほしいというか、今回のに関してはこれイメージカットですらないっていうか、うん、先週までは一応マリンちゃんにちなんだ、内容とか、マリンちゃんがルール説明をしてるみたいな雰囲気はありましたけど、今週全くその雰囲気すらないですからね。
ないね。
ただの、なんか、卓球説明の裏でマリンちゃんがサービスしてるっていうだけの展開ですから、もうどんどんこの方向で行くとこまで行ってほしいと思います。
はい。
では続きまして、こちらもコラボの、しておりますゆうなさん僕弁コラボポスター記念&ゆらぎ荘の面々ますます大暴れセンターからのゆらぎ荘のゆうなさん、こちらは、これから、僕弁メンバーが入ってくるのを待っている浴室内浴槽内のゆらぎ荘メンバーという展開というかセンターカラーでした。
そうですね。いや、はい。ポスターの方では目立たなかった人たちを前に出すっていうところもサービスに行きといてるなって思います、ね。
ああ、確かにそういった点でも、ポスターの保管になっていたのかもしれません。で、内容としましては、第90話ということで、ひばりちゃんが赤点取ってしまって、困っている秘密、誰にもバレずに秘密に勉強したいというところ、コーラス君に見られたんで、コーラス君なら秘密を守ってくれしということで勉強を教わっている最中、人にバレそうになったんで、裸にして、透明にして裸にして、足の間に挟んで、そして部屋に連れ帰って、裸で胸を揉まれた状態でアサチュンしましたという展開でした。
今週エロに持ってくつなぎすげえ雑じゃなかったですか。
いや、どこが雑ですか、こんなに面白い。こんなに笑える由来層のゆうなさんは久々でしたよ。
確かにすごい面白かったけどね。裸で。フェイスの下にうずくまってるってなんだこれ。
とんでもないプレイですよね。
とんでもないよねっていう。ほんと新手のプレイだよね、ほんとに。いやー、大胆ですね、ひばりちゃんっていう。
いやー、ほんとですよ。っていうか、この小柄志くんのいつ術が解けるかヒヤヒヤしながら出ていくっていうシーンの一コマも面白かったですね。
面白かった。
フレーナーが裸でファミレスから撤退するという、この一コマも面白かったですね。
いやー、本当だね。そして、最初のほどね、この何かするわけないかって言って、ページめくったら、このひどいことになってるっていうね。はいはいはい、これもだってやりすぎだろ、いくらなんでもって。
いやー、小柄志くんがだんだんリトさんの領域に近づいてきますよね。
そうだね。完全に脱がしてるからね。
そうなんですよ。ただ、胸を揉みながら目が覚める程度の寝相の悪さならともかく違うんですよ。ちゃんと服を脱がせて、パンツも下ろしてるんですよ。
うん。
小柄志くんがおそらく。
器用だね。
寝ながら相手のパンツを脱がせて、で、裸の状態に絡みついてるんですよ。うん。いやー、ほんとリゾさんの域に近づいてるなという、そういった関心を持って、それを眺めましたよ、ほんと。なかなかいい感じじゃないかって。成長してきてるなっていう感じでしたね。
そこ成長すべきとこなのかっていう。
いやということで本当にリトさんに近づいて、だんだん小柄志くんがもう、ラブコメの主人公としての完璧、パーフェクトに近づいてる感じがしましたよ。
うですね。じゃあこのままね、パーフェクトな体制でも維持してほしいですねっていう。
いや、本当に今後も小倉くんの活躍に期待です。では続きまして、銀玉の第662話、内容としましては、新八くん頑張ってやられたかと思いきや、やられてませんでしたという展開でした。
いやもう新八は本当にかっこよかったけれども、個人的には最後のね、この流脈が来たってとかもう、やったのかさだはっていう感じです
ね。いや本当ですよ。ここまで圧倒的な、うつろさんを見せてきたからこそ、ここで、竜が消えたっていうのが、新八の一撃が効いたっていうのと合わさって、この、もう一気に静まり返った感じっていうのに持ってきた、この緩急はすごく効いてましたね。
そうですね。いやー、本当に、だから、どうなんですか？やっぱ、貞治がやったんですかね？それともなんか別の誰かが頑張ったとか？
いやー、まあ、さすがに貞治。プラス、もしかしたら、巫女さんたちも何か噛んでるのかもしれませんが、まあ、メインはやっぱり貞治なんじゃないですかね。
そうだね。いやー、だから本当だから大逆転っていう感じ。まあ、まだわかんないけども、そこに至るまでのこの静けさっていうのがね、すごいなんか、次週への期待になってるんでね。いや、楽しみですね。
いや、本当に新八切られたっていうのは、やっぱりドキッとする一枚でしたから、そこからのこの静まり返った展開。で、うつろさん倒れる的な展開は、いやー、大変、衝撃的でしたし、あとはまあ、新八、やっぱり銀玉は新八の話なんだな感があってよかったですよ。というか、今回出した結論というものが、ね、やっぱりその第1話、銀さんと出会った新八が答えを求めるという、そこに対する対になっている感じ、1話の対になっている感じがしたので、クライマックス感が、ここ最近というか、この一連の流れの中で一番銀玉という作品のクライマックスに近づいている感を感じられる展開は僕は今週だったような気がしています。ということで、来週以降、大変楽しみです。はい、では続きまして、広間相撲の第172話、内容としましては、この神王さん夫妻と一緒にダブルデートとしゃれ込んで、日の丸くん行きつけの辞めた先輩力士のお店に行って、そこで神王さんを挑発するんですが、この場で品定め相撲を取れっていうのに関しては断られましたという展開でした。
いやもう本当良かった。もう神王さんが生意気言ってきた後輩に対してビール瓶とか楽乗り込んで殴られて本当に
い
ました。
そんなことをするわけないですよ。いやー、本当、なんか、現実が、日の丸相撲という漫画の足を引っ張ってますよね。
いや、本当そうなんだよね。いや、だからね、でも、どうなったら、やっぱちょっと現実に対してこうね、川田先生が言いたいことっていうのを盛り込んでくれるんじゃないかっていうところはありそうだけどね。
そうですね。まあ、それがある種の言い訳的なものなのかもしれません。になってしまうかもしれませんが、でもやっぱり、いや、まあまあ、現実は現実で、日の丸相撲はその世界を言ってほしいとは思いますけどね。僕は。
まあ、そうだね。いや、そうだ、実際はね、本当に、まあ、まあ、春馬富士さんと神王さん違いますしっていう。はい。ところですし、まあ、今週の神王、ね、さんのね、このキャラクターってすごい良かったですからね。このゴルフを、スイングをしてる神王さんとかすごいなんか可愛いじゃないですか。
まあ、相撲取りはゴルフやるイメージありますよね。
うん。このね、ちゃんと、ね、俺が金出すぜっていうところにも嘘のデカさを感じるしねっていうね。はいはい、いやー、ほんとね、あと俊海さんとの関係のところもやっぱちょっとね、ほんと短いところだけどグッとくる感じがあったしね。いやー、だから、なんか本当に今週はね、その、まあ、どうしても現実の方が気になっちゃったけれども、いろいろ小ネタとしてはね、面白かったね。レイナさんも面白かった。可愛かった。
そうですね。翻弄されるレイナさんも含めて、その、やっぱり魅力的な大人っていうのが、やっぱ少年漫画を、燃える熱い少年漫画を描くっていうのとは、またちょっと別のファクターが必要になってきますからね。魅力的な大人を描くっていうのは。うん、そういう意味で、神王さんは間違いなく魅力的な大人として感じられたんで、良かったですし、その点で言うと実はこの日の丸くんが辞めた先輩力士のお店をきちんと紹介している感じとかもちょっと安心できて良かったですよ。おすすめの店を、に連れてってくれ的な展開でちょっとそわっとしましたからね。
どうしよう。
大丈夫か日の丸くんってちょっと心配しましたが、そんな中でもきちんとその日の丸くんの、大人力を見せつけてくれて安心できて良かったですよ。
そうだね。本当にだから、キャラクターに配慮が行き届いてるよねっていう。はい、このちょっと出てきた人たち、人もちゃんとね、こう、カオル富士さんもちゃんとスポットを当てるっていうね。はいはい、いやー、本当、キャラを大切にするよね、川田先生っていうね。
ちゃんとその人生のあるキャラクターが描かれてる感じがするのが、それは当然、その脇役が描かれてるっていうことと同時に、やっぱりそれ以上に日の丸くん、神王さんにちゃんとその人生がある感じ、生活がある感じがするっていうのが、まあ、少年漫画の中でその辺をオミットする作品もなくはないでしょうに、結構やっぱり 魅力的な部分、いいところだなと思ったりします。あとは少年漫画的なところで言えば、うん、日の丸くんがここで神王さんを挑発するっていうのはもう間違いなく少年漫画的熱い展開なんで、それに対する神王さんの答えと落としどころの付け方、それと、次の戦いへの引っ張り方というのを大変期待しております。はい、愛はあるのかですからね。
うん、愛はあるのかですからね。
大変神王さんの発言、展開は期待です。では続きまして、ロボレーザービームの第36話、内容としましては、ドリアンさん絶好調のところにロボ君は何か絶不調ですという展開でした。
いや本当ロボ君いきなり OB はやっぱちょっとびっくりしましたね。はいはい、そうですね。だから本当にここからどうロボ君のメンタルが立ち直るかっていうところは期待なんですけども、まあそれ一方でトモヤ君のツッコミ力のキレが戻ってきたのは良かったと思いました。
はいはいはい。
一時期風間さんとかにツッコミキャラ奪われたからねっていう。
確かに解説ツッコミキャラをあそこで風間さんに持ってったのはもったいなかったですよね、今にして思えば。やっぱ友也でよかったんですよ。うん、
そうだね。この道具に近い立場だからこそいろいろわかる、ね。はいはいはい。分析モード入ってるよとかね。このあたりで本当に、だから友也くん、いや、ツッコミ力戻ってきたんで、いや、今後もいい感じでツッコんでほしいなって思いますね。
そうなんですよね。やっぱりその点、ロボくんの感情の起伏がない分、その、ちょっとした感情の機微を読み取って、うおーいっていう、この、派手なツッコミで返すっていう、このリアクションで補完するっていうのは、本当にバランスとしては、ちゃんと補完になってる、フォローができてる感じがしますからね。いや、友也の存在感は、この漫画の、その、ある種の読みやすさをすごい貢献してると思います。
そして、で、もうドリアンさんが相変わらず客外で面白い。
はいはいはい。
いくらなんでも、この砂バーンとかでやばかったよ。
爆発、そしてクラブを破壊、そしてお尻が破けるっていう。う
ん。どんだけ持ってくんねん。
はいはいはい。いや、もうワンプレイごとにゴルフと関係ない、その結果、ゴルフとしての結果とは関係ないところに一人出し込んでくる感じは、丁寧なキャラだったを感じますよ。
そうですね。いやー、なんて本当に、どう、まあ正直で、ゴルフはやっぱ個人プレイのとこがあるんだよね。いくら対決といってもってね。はいはいはい、どうするのかっていうね。その辺は楽しみだよね。
いや、なんか必殺技バトルの応用でいけそうな気がするんですけどね。ここでとんでもないショットが、それを上回るショットがっていう技の応酬で対決ものの雰囲気は全然いけるとは思うんですが、そんななんか今回ロボ君の不調の原因、今週ではまだ言及されなかったので、やっぱりドリアンさんのパワーショットの影響を受けたりしてるんですかね。
まあそうだと思うけどね。
筋トレしたいって言ってますね。といったあたりわかりませんが、その点でやはりその、ロボ君のメンタリティとか、プレイスタイル、ポリシーとかに関する何か起因する不調問題が起きているような感じもしますので、その点でその、ドリアンさんのメンタリティをロボ君のメンタリティが上回る的なのをプレイとか、一発のショットとかで表現してくれたらいいなと期待しております。はい、では続きまして、クロスアカウントの第24話、内容としましては、玉梨くんは、まおちゃん振って、それを知った、なのかちゃんは、なんか来るらしいですという展開でした。
いや、はい、もう、扉絵のような、こういう光景は見られないんですね。
まあ、そうですね。もう、まおちゃんは、退場しちゃいましたからね。
いや、本当にね、クロスアカウントして、この二人が絡む展開を見たかったんですけど、どうやらそれはなそうということで。
いや、ほんと、いや、なんでしょう。これから置き土産を置きに来るらしいですからね。
うん。
ここで絡むかもしれませんからね。
まだわん。
だって、だってもう、その、今からもうプライドを捨ててもいいから、その子と付き合えって言ってるわけですから。真央ちゃんも決してカヤの外の話をしに来るわけじゃないですから。うん、もしかしたらなんか、すごい絡むかもしれませんからね。
まあそうだね。いや、もうなんか、まあ、今週としてはまあ、まあ、こう、会いに来るってどうかとも思うけど。まあでも本当に、なのかちゃんが怒ったっていうところに関しては良かったって思いますよっていう。バカなの敵だっていう。
はいはいはい。
まあまあ、タクシーの防犯場とか蹴らなくて良かったけどっていう。いや。まあまあ、とりあえずね、本当に、やっぱりね、玉田氏くんのこの、はね、真央ちゃんはもっと怒っていいと思うんだよ。だからね、玉田氏くん罵倒してもいいと思うんだよね、初期の頃くらい。
ほう。
だけど、まあみんなそんなことしないしね、まあ女子会じゃーとかって言ってるから、でもそういったところでやっぱね、菜乃花ちゃんが怒ってくれたっていうところに関しては、まあ読者の代弁でもないけど、バカなのってちゃんと言うって。本人もギットはいたけれどもね、そこに対してちゃんと怒るっていうところは、まあ、なのかちゃんのターンになった感じがして良かったと思うんです。
うん、そうですよね。
まあ、怒り方としては、一発殴りに行くとはどうなんだって思うけどっていう。
最後のお気に上げを渡す。まあ、 次はナノカちゃんとして会うのかもしれませんからね。
そうだね。
で、もう私のことは諦めろって言いに行くのかもしれませんしね。
絶対逆効果だろ。
まあ、そう、そうですね。まあ、もう好きにしたらいいんじゃないかと思いますけどね。個人的には。そんな適当な気持ちで付き合うよりかは全然なんか、本気になれないからって振る方が僕は全然いいと思いますからね。うん、まあ別に付き合うな、試しに付き合うっていうのも全然それはそれでありだとは思いますけど、何か本人のこだわりがあるから振るっていうのもまあそれはそれでと思うんで、もう、まあ好きにしてくれたらいいんじゃないかなと思っております。では続きまして、スプリングウェポンナンバーワンの第56話、内容としましては校長の話が長くてみんなが死にそうなので最終兵器の力を使って何とかしようとするんですがならなかったんで、U が切れますという展開でした。
あの、タイトル出てるところのゆうちゃんの顔やばかったね。
そうですね。もう、いかれてますね。
なんだろう、今週の中で一番の顔芸だったと思うよっていう。いやー、ほんとでもね、あの、スプリングウェポンは相変わらず顔芸力が高くていいなって思いましたね。
はいはいはい。いやー、でもまあ、展開自体、ちゃんとキャラクターを生かした展開自体が、まあ、ベタな感じですけど、面白かったですけどね。
うん。そうだね。あの、ハチドローンも良かったし、食われる、ね、ゼロイチックも良かったしっていうね。
ハチが宇宙に飛ばされた後に立体映像が浮かんできて、これが作動しているってことは、私はもう地球にはいないでしょうって言って、最後の作戦をお伝えしますっていう。このしつこさとか、すごい良かったしね。
そうだね。そう、しぶといな、こいつって突っ込み良かったしね。
伝える作戦が校長の目の前に洋館を置いて、その間にっていう。よく置くと目が離せないからっていう。いやー、この本当いい独特の世界観っていうか、もう突っ込みたくて仕方がない感じっていう。この、ちゃんと無茶苦茶な展開っていうのが、本当無茶苦茶ですからね。
そうだね。
ここで突き抜けられなかったら、それはもう地味な漫画になっちゃいますからね。きちんと突き抜けられてる感じが見事でしたよ。好印象ですよ。
いや、見事だったね。いや、しかし本当にだってゼロイチ君もね、これ幸せだったと思います。アンヌさんに食べられてるんですよっていうね、はいはいはい。で、食べられて、しかもね、ちゃんと未消化のまま排出され元に戻るっていうさ、もう、アンヌさんの全てをこう、肩で感じて戻ってきたわけじゃないですかっていう。はいはいはい、いや、もう、関係性も変わるでしょうね、この二人のっていう。
いやー、確かになんか、今後も食べて食べて展開があってもいいかもしれませんよね。
狂気になるかっていう。
という、そして最後ちゃんとユウちゃんが、説教っていうのも好き、すっきりしましたしね。
うん。
いやー、ということで大変読後感のいい回でした。
はい。
まあ、フォーマット的にはなんか基本に立ち返った学校行事を最終兵器の力ではちゃめちゃにっていう基本フォーマットにのっとった感じの、オーソドックスな回でした。では続きまして、集団の第25話、内容としましては、ナンスちゃんの散歩に付き合ったりしつつ、何かこう悩んでることを感じ取った宗主君は、ロックに相談しようかな、でもな、って思っていたら、ヤマト君に会いましたという展開でした。
いや、まあパーフェクトヤマト登場ですよっていう。
はいはいはい。
いや、もともとすごいイケメンで、ね、心はすごいイケメン、リーダーシップもある、最強のとこだったヤマト君が、顔と体はイケメンになってしまった。どうするんだっていう。パーフェクトヤマト登場ですよっていう。
まあ、そうですね。まあ、果たして昔、メンタリティはイケメンだったけど、発言内容がそんなにこう、的確だったかっていうところには疑問はありましたが。その正論力をここで発揮してほしいですよね。
いや、発揮してほしいですね。いや、はや、まあ、ほんと今週はね、その前に、まあ、宗主君とナースさんね、成長した会話、はいはいはい、まあ、ちょっとぎこちなさも含めて、だけどね、この久しぶりに会って、こう、ちょっと会話して、でもやっぱちょっとね、昔のサッカーの関係もあって、心はちゃんと繋がってるよっていう感じのところの描写はなんか、すごい切なくてよかった
です。切ないです。
切ないというか、なんか、いや、なんかこう、心にグッとくるものがあってよかったですねっていう。
まあそうですね、成長が感じられたのがよかったのと、あと、やっぱり、怪我で停滞している、上り調子な感じではないっていう感じ。で、そこから、ロック君とか誰か相談しようかって思うけれど、距離が開いてるし、どうしようかなって、ちょっとこの停滞している感じ、下がり調子な感じっていうのが、伝わってきて、そこからヤマト君に出会って何か動き出しそうな感じ。この感じが、小学生の頃に、七瀬さんが転校してきて、 全体、ちょっと、この、まったりしていたのが動き出すっていう、あの、動き出す感じに似た感じもして、ちょっといいですよね。
そうだね。
ということで、ちょっと、時間を経て、大人の停滞に入っていたところが、何かある感じ、動き出す感じっていう、このワクワク感は結構楽しみですよ。
うん。
その点、確かに、その切なさっていうのもわかるような気もします。ちょっと、落ち着いた感じになってしまってる感じという。そういった感じはきちんと表現できていると思いました。では続きまして、トマトイプのリコピンの第9話、内容としましては、めめちゃん最近キュートピアに来すぎて勉強できてないっていうことで、勉強するためにキュートピア立ちをしようとするんですが、突っ込みしまくってしまいますけれど、点数の結果はキュートピアにちなんでたんでよかったですという展開でした。
いや、ほんとテストあるあるは普通にあるあるでよかったですね。
はいはいはい。
まあでもね、ほんと、めめちゃん気持ちもわかりますよっていう、もう、エクストリームパンストファインティングって絶対気になるからねっていう。
いや、ほんとに、極限状況でパンスト4合戦をしてるだけでしたね。パンスト綱引きをしてるだけでしたね。
うん、そうね。期待以上のもんではなかったけれども、でもこれはなんだか見た回はあったと思うけど、ね。
まあそうですね、ほんと、読んで字のごとくでしかなかったですからね。
うん。まあ、だからこそなんでこんな無駄な時間をって言ってるの、
はいはいはい、そしてこの池の水全部抜くでしたからね。
まあこれはワクワクですよ、
はいはい、それはまあ確かに見たくなっちゃいますよ。視聴率がもうすごいらしいですからね、あの番組。
いや実際面白いからね、はい、いや本当地ネタ強いぜっていうね。そして本当最後のねオチやっぱいいなって思いましたね。キュートピアのあれがねちゃんと生きてるっていうね、はいはい。いや、本当に、だから、ね、もうみんな、ね、特にガチャ界は、ね、俺はもうためになるって言ったけどもっていうね。やっぱちゃんとためになったなっていう、ね、ところにもなりました。
そうですね。すごい、計算問題を、いきなり答え書いてますからね。
必要がないからね、もう計算したからっていう、ね。
という点で、まあ確かに最後にその、この手のやつで点数、テストダメだった的なオチがありがちな中、最後にその、キュートピアのとんでもないダメなところ、無駄な事件とかを巻き込まれたり見たりした結果、それが応用できていい点数が取れた、おいおいっていう。そういう方向のボケに持っていく感じはちゃんと半歩ずらした感じがあってよかったです。まあめめちゃんのダメ人間さが発揮されてるのが全体的に愛嬌になっててよかったですね。何かキャラクターの愛嬌で読ませる感じの1話だったので、まあ何か印象は良かったです。では、最後に目次コメントとしまして、とりあえず、鬼滅の刃小峠先生、ココアを頼んだらコーヒーが来る。出されたコップが連続で欠けてる割れてる。
ほう
またちょっとラップ調ですね。
ラップ調だね。
そして、
いや
悲壮感が漂ってますね。
なんだろうね、行ってるお店が悪いのかなっていう。
じゃないですか、きっと。80超えたおばあちゃんが一人でやってるような喫茶店とかに行ってるんじゃないですか。
まあ、それはそれ似合いそうな雰囲気があるけど、ご当地。
もしくはもう、チャラい高校生が適当にバイトしてるお店とかに行ってるんじゃないですかね。
それはなんか、ご当地先生がかわいそうだけれど。
出されたコップが連続で欠けてる割れてるっていう。それを見ても、ご当地先生は何も言わないんでしょうね。
まあ、絶対言えないだろうね。
欠けてるなと思って、次に頼んだやつが出てきたら、あ、割れてるなっていう。思ってるんだろうなと思います。さすが、コメントに書くことに、こと書かないなと思います、小峠先生。
うん。そして、あとは、集団の横田先生、フープ麺が Kindle で販売開始してた、かなり好きだった作品なので、本気で嬉しい。
はいはいはい。
コメントが。いやはや、本当に、フープ麺は、すごい、パーファンいっぱいいます。
まあ、僕も、全然内容覚えてますし、印象は良かったですからね。
うん。
私、ジャンプじゃなかったら何らかの展開があっても、なくはなく、まあ、そこまで言うかどうかは僕の中では微妙ですが。でもなんか読む価値のある漫画でしたよ。
そうだね。というわけで、Kindle でやってるんで、まあ、環境のある人は買ってみるのもありかなって思います、
ね。そうですね。全多分2巻か3巻ぐらいでしょうしね。
うん。
いや、夫婦面、確かに、ちょっと夫婦面、この目次コメントによって、夫婦面の売り上げが、もう一桁ぐらい変わってるんじゃないかと思いますよ。
うん。いや、そうだね。
あとはそういえば、本編中で言及し忘れましたが、トマト一風のリコピン大石先生、今週から分割の掲載ではなくなりましたが、今後ともよろしくお願いいたします。ということで、今まで、真ん中と、巻末という分割構成でしたが、今週から巻末のみになりました。
そうだね。いや、はや、まあいいんじゃないですか。ほんと、巻末で見るべき漫画だと思いますし。
個人的にはなんか、王様ロバとかイソベイに比べると、リコピンはちょっと、なんか、テンションが高すぎる気がしますけどね。巻末には
あっさり読み切れないっていう感じ。
そんな感じがしたりもしますが、でもまあジャガーさんもやっぱりだいぶテンション低かったですもんね。
うん。
そういう意味でリコピンは結構巻末にしてはテンション高いなという印象があったりはしますが、まあこれからの巻末色を作っていくのはリコピンなんでしょう。あとはロボレーザービーム藤巻先生、少し今更感ありますが、プレイステーション VR を買いました。なんだかんだやっぱすごいと思うということで、ようこそ VR へという感じですね。
そうですね。ガルチャはすごいハマってる VR
です。ですから。いや、もう、早く、ジャスティスリーグの VR ゲームをやりたいですね。おととい発売のやつを。あとは一応、ドクターストーン稲垣先生、やっぱり本編の補足になってます。年に数件はある、修練火災、太陽光とペットボトルで火事なんてのもご注意ということで、本編中であった、水を溜めたレンズで火災という火が起こすという、それに関してやっぱり現実に起こることで注意が必要であるということの注釈となっていました。あとは一応、作家さん同士の絡みと言えなくもないです。コラボした筒井先生、三浦先生、コラボさせていただいて光栄でした。とっても楽しかったです。またぜひという熱い、エール、熱いコメントに、三浦先生の今週のコメント、最近探偵ナイトスクープ視聴中、世の中本当いろんな人がいて面白いです。
全くどこかで
筒井先生、返信はきっと来週きっと返信があるんじゃないかとそう思います。
はい、
では、来週は、ちなみに、なんか、途中の告知でありましたが、9号から、ハンターハンター再開するらしく、ネットニュースにもなっていました。楽しみですね。という感じで、来週は、関東から、お待たせ、第3回人気投票結果発表関東からの僕のヒーローアカデミアとなっております。第3回の結果発表だそうです。
ほう。いやー、順位。ああ、デク君、爆豪君、トドロキ君あたりが上位でしょうけれども、ミリオ先輩とかがどう上がってくるかって感じです。
爆豪君は根強い感じはしますけど、トドロキ君はちょっと出番減ってるのがなんか影響あるんじゃないかなとちょっと思いますけどね。爆豪君はやっぱりデク君との絡みが強いんで、その点で根強いファンが強そうな気はする、いそうな気はするんですけど、トドロキ君はどうなってるか。ちょっと読めないですね。その点結果楽しみです。ちなみに特別閉じ込み付録、君のメッセージが書き込めるジャンプヒーロー大集合オリジナル伝言シートという、伝言シートがついてくるようです。キャラクターは約束のネバーランド、ワンピース、ブラッククローバー、ユラギソー、ハイキュー、そして鬼滅の刃です。
ほう、鬼滅の刃を出世しましたなって。
いやもう間違いなく看板ですね。で、来週のセンターカラーはこちら、ミネルヴァ探訪編新展開突入、大人気オンラインセンターから約束のネバーランドと、飛び石の2回目ですね。ロボ波乱のデビュー戦大盛り上がり中、ジャンプコミック3巻好評発売中、飛び石センターカラー第2弾、ロボレーザービーム。で、あとは、50周年記念、ちょっと後で50周年記念を見てみましょう。の、新作読み切りの1本目です。川下美月、西尾維新の豪華タッグが送る新作読み切りセンターカラー30ページ、パートシリーズ。生徒会のもとに舞い込んだ、とある事件とは、生徒会ものらしいです。
いや、はや。まあ、前の時も西尾維新コラボがいっぱい書いた時にも、川下先生書いてましたけどもね。はい、はい。いや、はい。まあ、全然いけると思いますので、楽しみですね。
いや楽しみです。ちなみに、50周年イヤー最強ラインナップというのが今回262ページについていました。50周年記念新連載。50周年記念新連載が始まるらしいです。
ほう。
すごい看板背負わせますね。1月から超注目、面白さ絶対自信ありの2作品スタート。ナンバー7、1月15日発売、ナンバー7号、7号より、平野良二先生、坊主ビーツ。ジャンプ期待の新鋭、坊主タイムアクション。怪しき山に坊主が一人、出会ったのは狼に育てられた少年。
ほー、うん。すごいね。
で、なんか、重火器っぽいの背負ってますしね。 なかなか気になる感じですね。
うん、
で、その次の第8号から大好評の読み切り、阿佐ヶ谷芸術高校映像科へようこそのコンビが連載で帰ってくるアクタージュ、原作松木達也先生、漫画宇佐崎史郎先生、ある少女と奇才映画監督が新人女優オーディションで出会い、という、阿佐ヶ谷芸術高校映像科へようこそのあのコンビだそうです。
楽しみですね。なんとかクロスアカウントみたいなことにならないように。
なんでそれが出てくるんですか、ここで。
いやいや、女優だからと。
女優ですけど、女優ですけど、まあ全然大丈夫ですよ、こっちは。まあ、全然なんか週刊少年ジャンプ漫画っぽくない感じの読み切りでしたからね。
そうだね。
あのテイストのまま来るのか、それとも少年漫画ナイズした、熱く血湧き肉踊る感じの少年漫画的な内容になっているのか、大変楽しみです。そして、超絶スクープハンターハンター連載再開。第9号からハンターハンターが始まります。連載が、新連載2作品続いた後ですね、ハンターハンターが始まります。期待して待っていてくれ、だそうです。
いや、本当年内じゃなかったのかっていうツッコミはあるけれども、まあ、大会嬉しいですよ、
ね。まあまあ、年度内ってことだったんですね。いや、本当まあ、富樫先生の発言なんて、あれですからね、帰ってきてくれただけでも本当同じですよ。
まあね。
もう何なんでしょうね、本当この扱いは。まあいいですよ。楽しみにしてますよ。そして、ゴージャス連弾、実力派作家、新作登場、新作読み切りも連弾で登場だ。楽しみすぎるラインナップということで、次号23合併号では、西尾石先生と川下瑞希先生の新作。その次か、一応予告されているのですと、ナンバー6号、新連載が始まる前の号ですね。ナンバー6号から、で、ニセ恋の小見直先生の新作読み切りが載るそうです。いやー、小見先生、もともとはファンタジーで、その後、ちょっとバトル漫画の方にも読み切りで手を出したりしつつ、最終的には、ラブコメでヒットを飛ばした小見先生ですから、次に何が来るのか、ちょっと読めないところもあって楽しみですね。他、新作読み切り、豪華作家陣が、執筆というので、久保太斗先生、宇佐京介先生、椎橋博士先生、島袋光俊先生、田村隆平先生などが新作読み切りを掲載するらしく、いやー、大変大変大変楽しみですね。
そうですね。特に久保先生
は楽しみですね。ですよね。僕は圧倒的に久保先生がダントツで楽しみですよ。やっぱり連載始まる前のおしゃれ読み切り順を読んでますからね。久保先生のおしゃれ読み切りを読んだ上で始まったゾンビパウダー、そしてブリーチ、ウォーっていう感じの経験してきた身からしては、やっぱり久々の久保先生の新作読み切り、いや超楽しみですよ、うん、ということで、他にも新作を準備している先生たちが、2018年はジャンプから目が離せないということで、50周年記念来週の読み切りを筆頭にどんどん始まっていくらしいです。ということで、来週23合併号12月11日月曜発売となっております。ではお疲れ様でした。
お疲れ様でした。